じゃあ3本目取りますか。じゃあ今度はさっきはなんか割と私が工藤さんにいろいろ聞き、工藤さんのことを知る回だった、まあ、1回目はまあちょっとどっちかというと私よりだったけど、逆に今度工藤さんが私にいろいろ聞くターンですね。どうぞ、あ、何でもいいですよ。
今出てきたのは、
うん、
なぜ循環を大切にされているのかなというところと、
うん、
もう循環を実現されるための手段として、
うん、
多分戦略とかこうすごくこう言い方があまりよろしくないんですけど、うん、すごく方法的な部分に、
うん、
フォーカスされた時期もある、フォーカスもされてる、今もそれを学んでいらっしゃる。
意味があんまり分かんないな。まあとりあえず最初の話、なぜ循環をみたいな話か、はい、なんだろうな。まあでも多分結構その循環っていうのを意識するようになったのは多分ほんとここ7年8年とかそのぐらいかな。まあそのちょうどコンサル始めたぐらいというかそのぐらいの時期かなと思っていて、まあそれまで多分あんまり循環とかって考えて生きてきてはないけど、まあもちろん自然に意味でのあったかもしれないけど、うん、考えてなかったですね。それ多分めちゃくちゃ意識するようになったのは自分の中にエネルギーという概念を入れた時ですね。意味が伝わるかは分かんないけど、うん、なんとなく分かる。
メルマガとかで、
うんうん、そうね、そうそう、あ、そうだね。まあコミュニティもやってるけど、なんて言うんだろう、結構そのコミュニティってイコールその Facebook グループLINE グループとか、なんかその塊のことを指してると思うんだけど、個人的にはこの私がやってるとあるコミュニティは、まあメルマガが主体であると私は認識していて、でそれを補助するというかサポートするためにグループみたいなのがあるみたいな、うん、と思ってるんだね。うん、であれはもうまさにエネルギー循環で、わかんないけど一旦じゃあ私をコミュニティリーダーとして、まあ心臓で情報を届ける、血液を送るで、わかんないけど循環して戻ってきた血液になんかわかんない濁りがあるとか、うん、わかんない、なんか汚れてるのか知らんけど、それがなんかみんなから来るメールの返事、アウトプットだしみたいな感じよね。そうだからそういうのを結構大事にして、まあ、やってはいるね。多分エネルギーという概念を入れた時に、まず例えばエネルギーが漏れるとか、エネルギーが溜まるとか、エネルギーを交換するとか循環するとか、エネルギーが逆流するとか、その辺がなんかかなり、なんて言うんだろうな、いろんなもの、この過去の経験とか目の前の現象とともにこう見えるように感じられるようになっていって、循環って大事よねっていう感じになってるかなと思った。そんな感じです、循環に関しては。その後何だったっけ。
すみません、うまく言えなかったんですけど、
うん、
私が循環に持ってるイメージって、その今おっしゃったみたいな他のものとのつながりだし、うんうん、同じものを回しているものも、そのまあエネルギーに濁りとか不純物とかいろいろ入ってきて、まあ、浄化的な部分もあるとは思うんですけど、
うん、
すごく一体です的なものをこう
つながり、
つながってはいて、個体として形はあるけれど同じものっていう、なんかすごくこうある意味こう 女性性的な部分なイメージがあったの で、
うんうん、
でその中で今までお話しされていた、まあ、戦略的な部分、思考的な部分っていうのが、
うん、
結構こう対極なものに見えていたので、
うん、確かに
どう捉えられて、どう位置づけて、どう展開されてきたのかっていうの
すごく思いますね。まあなんかどうかな、説明がちょっとむずいのと質問がむずいよね。うん、どこをどう聞きたいですか、逆に言ったら。分解したら
今まで、
うん、
どちらが先かがわからないんですけど、
うんうん、
その手法を学んだ、その特化したことで逆にこうコミュニティにこう
帰ってきてるって。もちろんもどっちもありますね。結局なんていうのかな、まあ、じゃあ真ん中にゼロがあったとして、右側が男性性100、左側が女性性100みたいな、うん、なんかそれ本当に良し悪しではなくて、そのいける振れ幅というか、うんと、男性性100を出し切るには女性性100も知らないとダメだと思ってて、今のエネルギー値が別に、うん、と女性性が10で男性性30とかはありえるけど、その女性男性性が50を抜けたことがない人は女性性の50もいかないと思うよね。これもなんかそういう、まあだから鏡みたいなイメージを分かりやすく言うとね、うん、それ以上いかないと分からんというか、そうね、どっちにしても端、まあ、絶対値みたいなもので、そう、端っこ知らないと反対側の端っこも分からないよねみたいな感じを持ってるな。でも多分ね、どっちかというと、どっちもあるじゃん、めちゃくちゃ本当にあると思ってるんだけど、大元、うん、と人生の順番で言ったら多分男性性の方が先に開花されてると思いますね。うん、うん、そうだね、そういう感じだな。うん、難しいな説明が。でもまあそうだね、順番で言ったらそうで、ちょっときっかけなんか話そうと思ったけど忘れちゃった、女性性の方、うん、でまあ女性性はなんていうのかな、うん、多分なんて言うんだろう、扱ってるだけなんだよね、どっちも。そのなんていうの、100出せます100出せますみたいな、うん、で100出せるから別に50に調整することもできるしみたいな、こっちも100出せるから40に調整することもできるしみたいな、そういう感じですね。てかまあだいぶ当たり前にやりすぎててちょっとよく分かんなくなるんだけど、でも1個はめちゃくちゃ個別対応をしてるから相手の状態に合わせて、相手のエネルギー値に合わせて、それをなんかめちゃくちゃやってるからどっちも出せるようになったのかなみたいな感じ。答えになってるか知らないけど何かあればどんどん聞いてください。
逆にエネルギーというところにこう意識が向いたのってどういう、
あ、これはなんか、まあ、教えてもらったってあれだけど、まあ言ったら怪しい講座みたいな、ちょっと言い方が悪いな、あ、そのなんか私がよく、まあ、今回も東京来た時にその、まあ、今回だけじゃないけどその小田さんっていうね、
はい、
そうコンサルの人に会いに来てるんだけど、まあ、その人が昔やってた講座が、うんと、まあ、エネルギーについて語ってる講座だったね。でそれをなんか古神道っていう切り口、まあだから神社とか天皇とか、じゃあ祝詞とか祈りとか、でそういう話をめちゃくちゃもうね1時間とか2時間の音声50本とかある講座があるんですよ、オンライン それ昔鶴犬が飼ってて、それをずっと聞かせてもらってて、でリアル100周ぐらい聞いてるから、うん、そこでなんかエネルギーという、まあ、概念を知りみたいなっていう感じかな。でそこにたどり着くまで結構今の私からすると信じられんかもしれないけれども、なんていうのかな、うちはね、なんかアンチ宗教みたいな、アンチ天皇みたいな感じでの家だったんですよ。っていうのも、まあ、うちの母がそうなんだけど、まあ、仏壇、神棚、まあ、偶像崇拝をしない、うん、これはなんかその母の母よね、だから私のばあちゃん、まあ、ばあちゃんがエホバの証人なんだけど、そう、まあ絶対しない、でそれを継いでるんだなっていうのはちょっと分かった。ただなんかこのだからって母はエホバの証人がどうとかではなくて、もうこの強烈なおばばを見て育ってるから、もうものすごくいろんな宗教について詳しいんだけど、私は何も信じないというか、うん、お前と楽園になんて行くぐらい いてたまるかみたいな感じなんですよ、うん、でそんでもうあらゆるそういうものをすごい否定的に言ってるのを見て育ってきてるんですだからなんて言うんだろう、神社なんて行ったことなかったし、初詣とかあるじゃん、まあみんな別に何信じてるとかじゃなくて、なんか行くもんじゃん、なんか別に誰でもとは思わないけど、みんな行くし、おみくじ引くしみたいな、仏壇あれだし、神棚があるしみたいな。でもそれが昔からなんか嫌だったし、天皇なんかね、わかんないけど天皇アンチみたいな感じだったんだよね、うん、それでそう思ってたし、それでじゃあなんか君が代を歌わないみたいな、だから意味もわからなくそういう感じだったから、自分も歌いたくないみたいな思ってて、で結局偶像崇拝しませんみたいな、なんかさ卒業式とかでさ日本国旗に礼とかさ、ステージに立ってなんかやるじゃん、お辞儀みたいな、ああいうのも気持ち悪いみたいな感覚をすごく持ってた。あと部活動とかやったらさ、なんか体育館に礼みたいなのするじゃんとか、あとなんていうんだろう、みんなで走るときに掛け声出して走ったりとか、ああいうのとか、そのなんていうのかな、武士じゃないな、礼儀作法みたいな、武道とかでさ、なんかこうお互いにこう座ってお辞儀みたいな、そういうのに、なんていうの、嫌悪感みたいなのをめちゃくちゃ感じて生きてきたな。何をとしたんだっけ。まあでもそれ、そう、その背景があったのに、その講座でスッと入ったんだけど、まあ、その講座の手前にと同じ時期に、その古神道というか神社とかについてまた教えてくれる別の人と出会ってて、教えてくれるってことでもないけど、でその時にその人が言ってたのが、ふと言ってたのが、そもそも神道って宗教じゃないんだよねっていうのを聞いたのね。で神道って神ながらの道って、その神の道ではなくて、まあ神様と一緒に、まあ、歩むかわかんないけど一緒にいる道みたいな、っていうかまあ人としての道、昔はお道って言われていてみたいな話を、なんかこうなんかね、七沢研究所っていう謎のその神道を研究している組織のなんかお手伝いをしている人と話した時、そんなん出てきてみたいな、っていうのを聞いた時に、まず神社に行ってみようと。で神社に行って、で最初はなんつうの、ただ行くだけ、その鳥居素通り、手は洗わない、その拝殿で二礼二拍手みたいなの別にやらない、お賽銭しない、ただ帰ってくるみたいな。 でそれ見ながらこう歩いてるとおじいさんが鳥居をお辞儀してる姿とか手を洗ってるおばあさんがいて二礼二拍手してる親子がいてみたいなを見ながら、次に行った時はとりあえずお辞儀だけして入ってみるみたいな、次は手を洗ってみるみたいな、次は口をすすいでみるみたいな、お賽銭を入れてみる、二礼二拍手してみるみたいな感じで、これは宗教じゃないからやっていいみたいな感じでやり始めたのかな。そんで気づいたらこうなったっていう感じかな。なんか気になるところだった。
すごい今のお話だと、
うん、
転じたポイントかなと思ってるんですけど、
うん、
いや、なんかすごいいつも話聞いてると、
うん、
なんか転じる時ってなんかどっか極端に触れて、
あ、
そこからこう反転するみたいなのをすごくいつも
話してて、うん、私の話、
はい、触れ幅もなんか同じようなもので、うんうん、それだけの一定の幅を持ってるのは多分もう一方の曲に触れたから反転できる。
そうそうなんですよ。で、そう、さっきもちょっと言い忘れたなと思ったんだけど、人生の順番としては失礼、喉がチョコください、
ちょっとい
ただきます、
いいんです、
苦いチョコください。人生の順番で言うと、あの男性性の方が先なの、開花としては。でもどっちかというと私はおそらく女性性を使って生きる方の、生かして生きる人方の人間だと思ってるんですよね。まあ、これはなんか神社で言ったら伊勢系か出雲系かで言ったら、私は出雲系じゃなくて伊勢系、まあ、天の神様、天津神国津神なんだけど、まあ、それって天の神様、まあ、上上下ではなくてね、うん、って思ってるんだよね。でこれはなんて言うんだろうな、もっと極端な話というか、みんなのこう日常とかに落としていくと、自分の好きなこと得意なことって反対側がなければそって存在しない、そもそも、うん、これとかなり似ていると思ってて、だからこっちじゃないなっていうのがあるからこっちだよねがあると思うんですよね。だからなんて言うんだろう、じゃあ仮に工藤さんが男性性でみたいな、最終的にそっち系の人だとしたら、ギューンって女性性に振らなきゃいけない時期、そしてそれによってこう感じる苦しみとかがある時期とかが絶対あると思うし、私で言ったら飲食店で店長やってゴリゴリ成果出してる時期って、まあめちゃくちゃ必要だったと思うんですよ。あの時は多分なんで人の心を持っていなかったって言ったらちょっとあれなんだけど、別に、うん、成果出すためにやってるから、そのみんなの背景とか関係ないから、その正しいことをやって、そのみんなの気持ちを無視して正しいことをやれば数字が上がるから、それを正義とやっぱ思ってたし、いやでも今思うと今だったらそういうやり方しなかったよねとか、うん、そういうのはなんかあるね。そんな感じです。ちょっと思い出して言いました。ちょっといただきます。
いや多分極端に触れたのって飲食店時代かなと思うんですけど、うん、でもその前から結構こういう目的というか問題意識があってそこに向かっていく、なんか例えば部活でバスケがなかったからバスケ部作りましたとか、うんうん、幼稚園の先生とかなんかちょっと態度自分と引っかかるな、
うんうん、
こうじゃない方がいいんじゃないとか、
うん、
なんかこう
あるね、
方向性があってそこにこうしていく、向かっていくっていう方向が、なんか最初私すごく男性性的なアプローチが多い欠点をお持ちなのかなと思っていたので、うんうん、もう女性性だなっていうところがとても、いや、うんうん、どちらもある方だというのが前提で、うんうん、 あ、そっちだ、そうなんだっていうのがすごくこう、うん、
そのね、まあ、例えば男性性と女性性を別の言い方にすると、まあ論理と感覚とも言えると思うんだけど、もう論理を積み上げすぎて感覚で分かっちゃうという、
あ、
うん、もう思考を挟まなくても肌で分かるようなレベルまで論理をやりきったんですよ、うん、
ある意味経験になった。
そうそうそうそうそう。でもこれってなんかやっぱ昔から思ってて、例えば何かに特化するかバランスを取るかっていうのって、まあなんて言うんだろう、真逆じゃないですか。でも私の考えではなんて言うんだろう、バランスを取るためにはどこかに特化しなきゃいけない時がある、あるじゃん。
うん、触れないと、
そうそうそうそう、
戻さない
から、そういうことなのよ。だからこれって反対に見えて全然反対じゃなくてみたいな、うん、感覚だってそうじゃん、うん、なんとなくを積み上げていった時にそこにはそれが起こる法則条件みたいなのが生まれてくるから、でそれってなんかこうどっちを先にやりきるかというか、でその結果なんかまた反対行って戻ってくるもあると思うし、うん、そういう感じだと思うんですよね。で私は割とそういうふうにどっちかというと論理とかを積み上げてきて生きてきたタイプかなと思ってる、うん。
論理を積み上げてる時のご自身のエネルギーの状態ってどうだったんですか、うん、っていう。
エネルギー状態というのは、
例えばお父さんもよくその皆さんからアウトプットで返ってくるものの中に濁りとかちょっとした不純物とか、うんうん、またはすごく清らかだとかそういうものを検知されてご対応されたりしてると思うんですけど、
うん、
そういうものにアンテナが向くようになって今の状態から見て、
うん、
過去のエネルギーの状態って、まあ、規模でもあるし濁りとかそういうものでもあるんですけど、
これはですね、このね、説明ができて、結局例えば工藤さんがどんな人かって話してみると分かんないじゃん。でも今多分初めましてであったとしても大体ちょっと話せば、あ、こういう感じなんだろうなってもう分かるんで、それは論理を積み重ねてるから分かるんだけど、じゃあそうじゃない時代をどうしてたかというと決めつけるなんです。例えば初めまして工藤さん、こいつは嫌なやつだと思って接する。まずこれは今はたまたま嫌なやつって知ってるだけで、うん、こいつ嫌なやつなんだ、嫌なやつだろうなって思って接するじゃん。嫌なやつの分かんないマイナス100、0、100だとしたら 100% 嫌なやつだみたいな思ったら、あれ意外とこんなところがあったぞってなると、あれ70かもしれないな、ここで基準が変わるじゃん。こいつは嫌なやつの 70% だと思って接するじゃん。そうするとこんないいところがあったぞ、あれ20だなみたいな、っていうふうに結局基準値を決めることによってその差異が生まれるから、より答えとかに近づいていくわけじゃん。でこれをやりまくってると一瞬で分かるようになるみたいな、うん、それ多分今の答えになってると思うんだけど、そういう感じだなとちょっと思って聞いてた。
もともと基準値を低めに設定して積み上げていく、
うん、
人をよく見る方向にな
る、うん、もう今ちょっとそういう感覚思い出せないけど、やっぱり決めつけるっていうのはするよね。 結局なんていうのかな、決めるっていうのは目標とかもそうなんだけど、なんかその当てるためにやるものじゃないから、例えば売り上げを100万円に目標にしますっていうのは、100万円を売るため、目標を達成するために立てるのではなくて、現実との現状のギャップを見るために、まあ、イコール課題を見つけるために目標であるものだと思ってて、うん、だから嫌なやつだって思った時に、その 100% 嫌なやつフィルターで見てるわけじゃなくて、基準値を決めてその差を見てるだけだからっていう、なんかそんな感じかな。
すごい分かりやすくなりました。
うん、そうなんですよ。
マイルストーン、
うん、そうそうそうそう、マイルストーンです完全に。だからまあそういう風に見たらそうなるよねみたいな、なんかそういう話もあるけどね、人はね、聞きたいように聞いて見たいように見るみたいな話もあるかな、とかカラーバス効果みたいな話とかもあるけど、別にその決めつけの、ある意味別にそうなんだけど、言ってることはね、で決めつけてこいつは嫌なやつだから、ああだこうだほらこう言ってるしみたいなことではなくて、一旦こういう人っていうのを決めつけなければ、結局基準が生まれないと、目標値みたいなものがないと、その 現在地みたいなのがちょっと分からないというか、その差が出てこないからっていうのは思ってたね。だから飲食店の時も一緒なんだよね、うん、利益を伸ばそうみたいな言われても、いや分からないでしょみたいな。じゃあ利益をねに左右するコストで大きいものはみたいな。じゃあ原材料費と人件費です。じゃあ原材料費は 30% で人件費 25% が適正だとしたら、じゃあ原材料費が今 35% になってて人件費は 27% だとしたら、そこの理論差異は 5% と 2% だったら 5% の方からいじった方がまあインパクトが大きいよね、数字的な。ってなったら利益を伸ばそうじゃなくて、じゃあ原価率を改善しましょう。じゃあ原価率を改善しましょうじゃなくて、オーバーポーションを減らしなくしましょう。この食材の過剰解凍を減らしましょうとか、その基準値を決めるから分かるわけじゃん。みたいなのと全く一緒ですね。これがね、こじつけ能力なんですよ、私の中で。うん。でもこれがあるとあるから、なんて言うんだろう、逆に言うとその目標というか照準を定めたものって絶対に変化が起きるから、うん、それをまたさらにここにいる全員でこの食材のこれだけを撲滅しようぜってなったら、やっぱりより成果出るよねみたいな感じかな。なかなか語ってしまいました。
いや、面白かったです、
うん、一旦あ どうぞフィードバック。
じゃあフィードバックというより気になっただ
ったんですけど、うん、いやいやいや、
逆に基準を設けないで見るっていう営みを今かつてできたことがあるのか、意図的にしていたことがあるのか、しようとも思っていないのかって、どんな感じ。
基準を設けないではあんまり思ったことはないな。うん、まあそれが言えたらデフォルト男性能だったから。
なるほど。
うん、でもそれがもうもはや正直もう喋らなくても雰囲気見てなんかもうなんか分かるよね。なんかもうね、こういう風に話してても、もう例えば今寝てるじゃん。なんかそういえばって言ったとしたら何を話すか分かるんだよね。うん。
すごい。
そうそう、もうそれ日々そうじゃん。ですごいもうね、先回り癖があるんですよ。うん、これはでも感覚なんだけど、もう論理の積み重ねによって、うん、そうだからなんか感覚を鍛えるために 感覚だけ100ブワーってこう行こうと、端っこだけ行こう、端っこに行こうとしても、うん、たどり着けないと思うんだよね。そうそうそう、うん、っていう感じです。一旦そんなところかな。次は何話すかちょっと決めてないです。